エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
26日に、
うん、
都内で L シネマアワーズ2018っていうのが行われまして、
おー、はい、
エンタメ界で今年最も輝いてこれからの活躍を応援したい女性に贈られる L ガールライジングスター賞というのがあるんですけども、
はい、
こちらにあの木村さんちの娘さんのコウキさんが輝いたということなんですけども、この賞は2015年に作られて、翌16年から個人表彰が始まった映画賞なんですね。だけどコウキさんは映画の出演の経験がないということが分かりまして、初めての経験だということですね。すごいことになりましたね。
ひどいね、それは。いや、なんか特別賞、まあ、特別賞って作ってもしょうがないけど、新設するべきだよね。
そうね。
だから、これから映画に出てもらいたい人ってことね。
ああ、なるほど。期待を込めて。
そうそうそうそう。
うんうん
うん、むしろ、なんで出てないんだよ、賞ですよ。
ああ、それはいいですね。
うん。
うん。皆さん期待が高まってますよっていう。
そうそうそうそう
そ
う。う
ん、そんなシネマアワードでしたけれども、最近そちらはどうですか？
なんかすごい圧力を感じているのか、なんかいや、ここはここで目立とうとしているのか、こう無理な感じにしてますけど、いいのかな？
あげる方もあげる方ですけど、もらう方もすごいですよね。
辞退はしないね。映画出てないけど、と。
そういうことは言わないんです
ね。わかりました。まあ、それにはあんま関係ないのかな。あの、関係あるかもしれないですね。有名人っていう意味では関係あるかもしれないですけど、
はい、
要はさ、そういう、まあ、俳優とかね、芸能人とか芸人とかって、まあまあ引退はしないですよね、あんまり。
ああ、そうですね。
ずっとやっていけるもんだと思うんですけど、うん、一方でその、スポーツ選手はやっぱり引退が必ずあるじゃないですか。
そうね。
体がね、限界とか。
まあ一部のアーチェリーの人なんかを除いて。
まあだから、あんまりは、なんでしょう。激しい、やっぱり体力を必要とするものは引退が必ず来ると。で、あと、そうじゃないけども引退が来るのは政治家もそうなんですよね。
お
落ちたらもう引退じゃないですか。まあ引退というか、とりあえずその3年間とかは、なんか、無職っていうことになるので。
まあそうですね。
結構、突然来る引退なわけですよ。
うんうんうん。
で、まあですね、スポーツの人もそうだけど、まあ、よくあるのは、ほら、なんていうか知らないけど、野球選手は焼肉屋やったりとか、相撲取りはやっぱりちゃんこ屋やったりとか、
うんうんう
ん、ちゃんこ鍋屋さんとかやりますけど、他、そういうのがあんま決まってない人とか、困っちゃうよね、と思って。だから、まあ、唯一ね、なんかそういう活かせる、前のやつ、前ね、培ったその体力とか技能とか活かせるっていう意味では、唯一卓球選手は、鉄板焼きとかやれば、こう、小手さばきが良さそうなんですけど、返しとかがなんかさ、シュパンみたいな返しとかするとか。
鬱陶しいですよね。
え、そうですかね。
すごいチャカチャカチャカチャカやりそうですよね。
卵を、ボールに見立てて、コテの上で、こう、カンカン、カンカンっていうの、サーブ前みたいな感じに、したりとか。
うん。まあ、エンタメとしてはね。
まあ、エンタメとして、できんじゃないかなと思って。で、ぜひ最近ね、ほら、福原愛ちゃんが引退しましたから、はい、やっぱり鉄板焼き屋がおすすめかなと思ってるんですけど。
それは、本人が厨房に立つってことですよね。
まあ、もちろん。
うん。
そりゃそうですよ。
それは、有名人的な意味合いでも。
ああ、まあそうね。
集客が期待できますよね。
だけど、まあそれぐらいしか思いつかないんだよね。卓球選手が。あと、まあ、卓球選手はいいよ。教えれるからさ。
うんうん。
人気が、ほら、子供ができるじゃないですか。
はいはい。
結構人気があるから、教えるってだけで、需要はあるかなと思うんですけど、なかなかそうじゃないスポーツとかも、ね、困りますよね。
今ふと思ったのは、
はいはい。
カーリングですね。
お
お、ウィンタースポーツですか、
ね。はいはいはい。
あれがバーテンをやるのはどうでしょう。
手を動かすから。チャカチャカチャカチャカチャカチャカってことですか。
いやいやいや、あちらのお客様からです。
ああ、そういうことか。そんな遠くの客から来てんのそれ。 店の対角線を結ぶみたいな。
もう一番長い距離をね。
誰ですか？顔がよく見えないけどって言
ってるんですね。うっすらね。
だいぶ奥手なのねみたいな感じですよね。
でもほら、ぴったり止まりますから。
ぴったり止まるよね。
はい。ガシャンといかないですよ。
うん。吐く人とかいないんですか？シャカシャカシャカみたいな。あ、ちょっと足りないな、みたいな。まあね、スパッと止めてもらえればいいか、はい。そうね、それとかいいよね。それでもそれ多分来ますよ、お客も。
これは冗談半分でいいんじゃないですかね。
それ今思ったんですけど、バーって意味では、ボディービルダーだったら、プロテインバーとかさ。
ダジャレですよね。
いやいや、プロテインだけを出すバーですよ。
プロテインバーはありますよ。
あ、ありますか。だからあれで、うん、こう、プロテインソムリエとしてさ、
はいはいはい、
なんかこうおすすめの今日のおすすめはみたいな、要はやってきたトレーニングを聞いて、
うん、
あ、それだとホエイをちょっと入れましょうかみたいな、
多めにねっていう、うんうん、多分それはね、いろんなビルダーができますね。
できるか。
うん、
そうね。あとね、こう私一個だけはね、これ自信があるやつがあるんですよ。
おい、
これやった方がいいっていうのは、やっぱり体力勝負の AV 男優の人も、
はいはい、
引退があるじゃないですか。
ありますね。
やっぱその人もやっぱりレストランをやった方が良くて、そんな、うん、俺のフランクフルトっていう店やるのがおすすめなんじゃないかなと。フランクフルト専門店。
はいはいはい。
ホットドッグ専門店でもいいですけど。
はい、俺のシリーズってことでね。
俺のシリーズ許可取ってないやつとして、俺の。流行るかな、わかんないけど。
最低ですよね。
だってでも、ソロバン塾とかやっても困るでしょ、そういう元 AV 男優の人の。
いや、指さばきがすごいですよ。
あ、細かいな、武器が。すごい中指を使うんですよね、あの先生は、みたいな。あれだね、ソロバンなのに 3.5 とか小数点ができるっていう。ああ、途中止めますから。
かなりビビビッとね。うん。あとは、さぬきうどん屋ですね。
置いてあるやつ限られてくるけどね。
はい。メニューは一種類です。
もう一種類だね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
11月20日、トースポ。ダーツの国際大会で起きた珍論争。
うん。
16日にイギリスミッドランズ州で行われたプロのダーツ選手が頂点を競う国際大会グランドスラムオブダーツで対決した選手のうち1人がおならを連発。敗退した選手が敗因は相手のおならが理由だと怒り話題になっています。過去に2回世界チャンピオンに輝いたこともあるスコットランド人のゲイリー・アンダーソンさんとオランダ人のウェスリー・ハームズさんが準々決勝入りをかけて対戦し、アンダーソンが10対2で勝ち上がりました。
うん、
敗戦したハームズはアンダーソンが試合中に放ったおならの強烈な匂いがパフォーマンスに影響したと発言。また試合後のテレビインタビューで匂いが僕の鼻から消えるまで2日はかかると話しました。しかし世界ランク4位のアンダーソンはイギリス BBC に対し、俺がおならをしたと奴が言っているならそれは 1010% 間違いだ。昔ステージで腹痛を起こしておならをしたとき俺は正直に認めた。ステージでおならをしたとき俺は嘘をつかないと語りました。さらに歩いて通り過ぎるときに腐った卵のような匂いが漂っていた。奴がやったんだと思っていた。その後に奴の動きが良くなったから奴はおならをしなければならない状態だったんだと思っていた。ステージでおならをする奴は医者に見てもらうべきだなどと付け加えましたと。いうことですね。
要は、お前がやった、お前がやったになってるってこと
ですね。そうですね。なぞり付き合いになってる。
ああ、じゃあ第三者がいるってことじゃない。そのなんか、MC だかわかんないですけど、そのなんか、
はいはいはい、
取り仕切ってる人だったかもしれないよね。
そうだね。うん。矢を持ってきた人かもしれないしね。
そうそうそうそうそう。うん、
通りすがりに臭い奴がいた可能性がある。
なんか言われてる、勝った人なんていう名前でしたっけ？ゲイリー、 やっぱその辺がちょっとこう関係してんじゃないですか、これね。
そうね。
お前だろうっていう、ちょっと、うん。お腹弱そうじゃん、お前みたいな。そういう。
うん、小学生かっていう話ですけどね。
いやいや、あの、今までちょっと思い出したんですけど、あの、はい、ゲイリー・オールドマンってすごい名前ですよね。
ああ。
なんか、お腹の弱いおじいちゃんみたいな。
そうね。うん。長年苦労した感じがね。
そうそうそう。そしてもうね、オールドマンになっちゃった感じがする
よ、ね。今から味がいいですよね。うん。うんうん、
まあ、どっちか、まあ、とにかく臭かったんですね、会場は。
そうでしょうね。うん、もしかしたら強烈なやつが客席から来た可能性もありますからね。
だよね。だから逆に言うとそれに、うん、あの、両方ともコンディションは一緒だったってことですね。
あ、なるほどね。臭いという意味では。
そうそうそう。まあ、あとはそれに対して、匂いに対する耐性が強かったか弱かったかっていう。まあ、別の競技になってますよね。
平常心が保てたかどうかっていうね。
そうそうそう。
うん、
まあ、前回の放送じゃないですけど、やっぱりね、匂いキャンセリングマスクをしておけばね。
11月21日、福井新聞。58歳女性が知人男性の善意につけ込み数百万円詐欺。
うん、
福井県あわら市の女性58歳が架空の少女になりすまし、支援目的で当時70代の知人男性から現金7万円を騙し取ったとして詐欺の疑いで書類送検、起訴されていたことが11月20日分かりました。福井地裁で同日初公判があり、被告は起訴内容を認めました。検察側は懲役1年6ヶ月を求刑し、即日結審しました。検察側の冒頭陳述によると、被告は昨年9月頃、男性に家出をした小学生を預かっている。育ての親に暴力を振るわれて家出し、山形で面倒を見ている、などと説明。声色を使って小学生の少女になりすまし、実在すると信じ込ませました。起訴された案件以外にも、男性から70回から80回にわたり、500万円から600万円を騙し取ったということです。個人での支援に限界を感じた男性は、才能のある子には公的支援が必要と考え、福井市役所に相談したことで詐欺事件と分かりました。出廷した男性は、真摯に信じきっていたと話し、被告は被告人質問で、生活費が欲しかった、人のいい男性を騙して申し訳ないと述べたということです。
これは。まあ、あれじゃないですかね。アマチュア声優みたいな人なんじゃないですか、これ。
ああ、58だけどね。
だって、ね、ほら、タラちゃんの声とかだって、ほら、
うんうん、
結構おばあさんとかやってたりしますよね。
そうですよね。
だから、声優なんじゃないですか、元。で、この才能を生かすにはこれだと。なかなか小学生の真似できないですよ、普通の人は。
声優への風評被害ですよね、
それは、ね。いや、志していたぐらいかもしれないけど、ね。
ああ、夢破れてね。
そうそうそうそう、
うん。
でもまだ得意なんですと。
はいはいはいはい。
だってできないでしょ、普通。
そうそう出ないですよね。
本当に下手くそだったけど、信じちゃったとか。も
う底抜けに人がいいんだろうね。
うん、もう、なんかこう、犬とかでもよかったかもしれない。クーン、クーンとか言えばこう、あ、迷子の犬かみたいな、そういう。
お腹減ってんのか、
うん、そうそうそうそう。次はね、とか言って、他の動物が来たのとか言って、こう、どんどんさ、増やしていけばいいんですよ。保護した動物を。
うちで預かってますとね。
そう。うん、次はアルマジロなのとか言って、カタカタカタカタカタみたいな。なんか音がするみたいな。
なんで自分で自分のハードルを上げるんですか。
いや、だんだんね、動物がいなくなってきちゃって、ミーアキャットとか困るね、立ち上がったり してるけど。
泣いたとこは見たことがないですからね。動物園のメジャーどころも全部やった後だからね。
やった後だからさ。
うん、
かといって馬とかだとちょっとね、うちに入らないだろうとか言われちゃうから。
ね、家広いじゃんって話になりますもんね。
そうなかなか難しかったんですよ。
昔積水ハウスで作ったんで、キリンは入るんですっていう。
キリンも泣かないよね。家どんな動物園になってんですかみたいになっちゃう。今度見に行くよってなるよね。
11月21日、神戸新聞。万引き、理由はむしゃくしゃしていた。 スーパーで食材23点を万引きしたとして、兵庫県警宝塚署は21日、窃盗の疑いで女性48歳を逮捕しました。署によると、女は当時約20万円を持っていました。代金約7000円を支払わずに持参した3つのエコバッグに食材を入れて持ち出したと見られています。逮捕容疑は同日午前0時半ごろ、スーパーで肉や野菜、豆腐など23点を盗んだ疑いです。署によると、女は食材を買い物カゴに入れてセルフレジに向かい、支払いをせずに店外に出たと見られています。調べに対し、女は無茶苦茶して取ったと容疑を認め、所持金についてはいつもこれぐらいは持っていると話しているということです。
現金主義なんだよね。
使わないけどね。
使わない現金主義なんだよね。
うん、見せ金ですよね。使わないからずっとあるんでしょうね。
現金至上主義とも言いますよね、そういう意味はね。
持ってるだけでいい。
だ、偶像崇拝みたいな感じ、
ね。そうだね。うん。紙をめでてたんでしょうね、きっとね。ある意味、金本位主義っぽいですけどね。
そうね。
うん。
まあ、これでも、やり方もだからもうなんか堂々としすぎだよね。
セルフレジ通らないんですからね。
3つのエコバッグに入れなきゃ入らないぐらいなんだからさ。
盛りだくさんですよね。23点で3つのエコバッグですから、結構大きめのものをたくさん入れてますよね。
だから隠せるようなものではない感じだよね。
ねえ、うん、白菜とか丸いってる可能性がありますよね。
でそういうことも気にしないっていうのが出てるよね。
ああ、そうですね。
うん、堂々と。
うん、
でもエコバッグ3つって結構用意がいいですよね。
そうですね。
うん、
家中かき集めても3つない家はあると思いますよ。
だからまあ毎日こんな感じなんでしょうね、すべては。
そうね。余罪がちょっと。
ありそうですよね。
ですよね。
なんかセルフレジさ、口でやってるとかあったらいいよね。ピッとかこうさ。通してる風な感じ。
周りは疑わないのね。
いい感じの声を出しておけばさ。
はいはいはい。
わかんないよね。
あの、スター・ウォーズの口真似する人いるじゃないですか。
そうそうそう。
ああいうぐらいにうまいん
ですね。そうそうそうそう。まあやってほしいですね。
現代版、江戸家子猫ですよ。
そうそうそう。うん、レジをやります、みたいな。
電子音にやたら強いんでしょうね。
次はセブンイレブンとか言ってこう。微妙に全部違うんだ、みたいな。
あれ出てったのかなと思ったら出てってないんですよね。うん。テロレロン、テロレロンってなるんですけど。まだいる。
いいですね。これ、便利だね、この人。
11月23日、読売新聞。万引きで無罪。
うん、
コンビニエンスストアで菓子などを盗んだとして窃盗罪に問われた男性70歳に対して、岡山地裁は19日、犯罪の証明がないとして無罪の判決を言い渡しました。判決によると、男性は2月2日、コンビニでいちご大福1個と焼酎1本を万引きしたとして起訴されました。男性は後半で起訴事実を否認していました。判決で裁判官は、男性が生産途中に大福が1個減ったという店長の供述は信用できないと指摘。その上で、店内の防犯カメラの映像に盗む場面が映っていないことなどから、商品が減ったことを示す客観的証拠が取り調べられていないと述べたということです。
随分ずさんな起訴をしましたね、最初に。店長の、要はなんか見間違えとかって可能性もあるってことだ。
そうだ。主観ですよね。
あ、いちご大福。レジの途中、だから他のも買っているわけだよ、多分ね。
そうですね。
で、
生産してたんでしょ。
そうすると、あれレジ前にあったこのいちご大福が1個なくなってんじゃん、みたいな。
あ
んたでしょってなったわけだ。
そういうことになったんでしょうね。
知らないよ、みたいな。で、
うん、
でもそのままなんて、例えばポケットから出てきたとかはないってことでしょ。
そうですね。ずっと否認してるっていうことなんで。
食べちゃったのかな。餅飲み達人みたいな感じで大福飲みを一発でやってさ、
スルッとね、
そ知らぬ顔でなんかお金を払ってるみたいな。
そうに違いないっていう、
うん、
主張したんでしょうね、きっとね。どうせ食ったんだろうと。
でもその防犯カメラを見てもってさ、
うん、
それは何、防犯カメラの位置が異常に悪いか、
うんうんうん
うん、すごい、なんか、的確にカバーして食べてるかですよ。もうルパン並みのなんかこう、なんかもう防犯カメラの死角みたいなのをもう分かっていてさ。やってるか。
はいはいはい。
あとはおじいさんがちょっと最近、老後の趣味として始めた、マジックをやりたかったって、ね。驚かせるつもり だったんだけど、みたいな。
うまくいきすぎたんだね、それは、ね。
そう
。うん。楽しませるつもりが驚かしてしまったと。
そう、
うん。だけどやっぱ手品師としてはネタをばらすわけにはいかないん
だ
ね。
そうなんだよ、そう。
うん。認めるわけにいかないですよね。
本当は、色を変えて出しておくべきだったんだよね。取り替えちゃうみたいな。
別物に変えてね。
そう。
栗まんじゅうとかにして。
なってるとかね。それだったらほら、あれっていう不思議さでなんかこうね、マジックってわかるけど。
そうですね。
そこまでの技量はなかった
んだ。まだなかったんでしょうね。11月21日、日刊スポーツ。盗撮しようと高校に侵入した22歳を逮捕。盗撮しようと制服に似せた格好で高校に侵入したとして、神奈川県警金沢署は21日、建造物侵入の疑いで容疑者22歳を現行犯逮捕しました。署によると、容疑者のリュックサックからは小型カメラ4台が見つかり、盗撮のために女子トイレにカメラをつけたり外したりしていたと供述し、容疑を認めています。高校生のふりをするために黒のズボンにワイシャツ、紺色のセーターを着ていました。21日午前11時頃、県立高校に侵入、4階の廊下にいたところを見つかり、男性教諭に身柄を取り押さえられていたということです。まあ、ぽいですよね。
でもバレちゃうんでしょ、うん、
まあバレますよね、それはね。
でも
交渉とかないですから。
でもなんかさ、これ、いてもおかしく、だから存在感をもっと消さなきゃダメだよね。
ああ、もちろんそうですよね。
その学校にいたっけみたいな、いるじゃないですか。でもいるみたいな子がいるでしょ、たまに。そこを目指さないとダメですよね。
そうだね。
だから、いそうな感じにしないと。
はいはいはいはい。
なんかないのかな。なんかその、だから本当に、細かすぎて伝わらないもの真似をやらなきゃいけないんですよ、ここは。で、みんな、ああ、確かに、うちの学校にもいた、みたいな。
はいはいはい。
でも名前は出てこないみたいな人をやらないとダメなん
で。同窓会で誰だっけって言われるタイプのやつをね。
そう。あえてそこをついていかないと。そうそう、もうどの学校にもフィットしますから。
そうだね。
違和感ないと思うんだよね。
出席番号が24番ぐらいのね。前でも後ろでも真ん中でもない感じの。
先生もたまに飛ばしちゃうみたいな。あれ出席してたかなみたいになっちゃう。
今日休みですよみたいなね。そう。あ、いなかったんだみたいな。
そういう感じをやんなきゃダメ、
ね。やんなきゃダメでしょうね。少なくともね。
そうね。
まあ、あとはその午前11時に侵入してるんですよね、これ。
なぜ休み時間じゃないんだ。やっぱりそこはそこに交わる、なんていうんですか、自信がなかったってことですよね。
ああ、なるほどね。
みんな生徒がバーっている中でも、
はいはいはい。
違和感ない感じ、友達いない感じを出せなかったってことですよね。
そうね、その、うん、遅れてきた感とか出してないでしょ
う、ね。そう、ね、なかなかその時間に行くのは怪しいよね。
怪しいですよ。しかもよく見ると学校指定のセーターじゃないしっていうね。
そう。
うん、いろいろと詰めが甘かったですね。
そうですね。
11月22日、河北新報、父が岩手医大を提訴。岩手医大に十分な寄付をしたのに次女が落第したとして、父親が大学に寄付金計3000万円の返還を求める訴訟を起こして、21日、第1回口頭弁論が開かれました。大学側は全面的に争う姿勢を示し、請求棄却を求めました。訴えによると、次女は5年生だった2014年末の進級試験で落第。大学から成績が悪かったのではなく、寄付金の振り込みが遅れたからだと指摘を受けて、15年3月末、大学に1000万円を送金しました。しかし、進級は認められず、15年11月、それまでに寄付した全額を返還することで、医学部長らと合意したと言います。父親の代理人弁護士によると、次女が10年4月に入学する際、大学は6年間に計3000万円以上を寄付するよう求める文書を送付。父親は11年11月までに2000万円を寄付していました。岩手医大の代理人弁護士は、 寄付金は受け取っているが、返還には合意しておらず、返還義務もないとして、全面的に争うということです。
もう、入るときから求められちゃってんだ。
そうですね。しないことには落第するんですね、これ。
これって、まあ、多少の寄付とか別に、それ寄付はいいんでしょ、勝手にするのはね。
そうなんですよ。
だけど、最初から文書で言われるってことは、もはや、相当ダメですよ、オタクの娘は。ってことですよね。
結構上げ底をね、するっていうことなのかもしれないね。
だってみんなからでやってるわけじゃないわけだからね。
わかんないですよ。全員が全員こうだとしたらね。
すごい儲かってるよね。っ
ていうかそれは学費ですよね。
あ、そうか、そういうことでもほら、寄付金の、なんか支払いが遅かったから、留年したんだとかって、
はい、
落第したんだとかって言われちゃったらさ。
要はだから、進級の、ハードルを超えてないよっていうことですよね。求められる基準を超えてないと。
これ結構裁判になっちゃったらねえ、いろんなことが分かっちゃうからまずいんじゃないですかね。
だからその大学側が全面的に争えるってことは後ろ暗くないっていうことだと。
おうおう、そうだよね。思うんですよ。
だとすれば、
うん、
寄付金は義務なんですよね、きっと。
なるほどなるほど。
もともと、
うん、
でよく読むとちっちゃい字で返しませんよって書いてあるわけです
それでもさ、学費じゃないってことになるとさ、
そう、
つまりみんな人によって金額が違うってことだもんね。
わかんないですけどね、何口以上みたいなのはありますよね。
ああ、そうか、だからオタクは最高の口数でやってくださいよみたいな、なってますよね、これ明らかに。
なんか人によっていろいろ違うのかもしれないね。
実はだから、学校で一番の、成績一番の子は1億でしたみたいな。なんだよ、みたいな。それ勝てねえよ、みたいになってるかも
しれない。下を振り落としていくね。
そう
、うん。絶対的な権力者的な。
うん、すごい医者ができそうですよね。
それは、ちょっとその人は開業してほしくないですよね。
してほしくないね。うん、
そして医大ってのはこういうもんなんでしょうかね。寄付金マストなのかな。
お金が続かないと途中でリタイアみたいな。
だってもともと学費も相当高いわけですよ。
まあもちろんもちろん。
確かにでも、私大とかでも、一口5万円で最低一口ぐらいは入れてくださいっていうのはあるじゃないですか。
まあまあありますよね。
うん。
でもこれ、あれでしょ、国立でしょ、
岩手医大ですね。
ねえ。そうするとちょっとなんか決まりがあると思うんですけどね。
ねえ。
いろいろ。
しがらみじゃなくて、法律上の決まりがありますよね、きっとね。
大丈夫なのかな、これ。
そういうもんなんですね、だから。
いやー、じゃあ、お金が続かない人は医者にはなれないってことだよ。
なれないと。勉強しても無駄だってことですよ。
無駄ですって言うしかないよね。
ないですよね。金がないなら進級はできない。
悲しすぎる。
11月22日、TBS。児童の体操着などを持ち去る男性教諭を停職1年、
うん、
同僚教師への腹いせに児童の体操着などを持ち去って捨てたとして横浜市は32歳の男性教諭を停職1年の懲戒処分にしたと発表しました、
うん、
教諭は去年10月当時勤務していた小学校で同僚の女性教諭への腹いせに廊下や教室に置かれていた児童の体操着や版画の作品2枚など計7点を持ち去った上勝手に家庭ゴミとして捨てていたということです。
それは腹いせになるのでしょうかと。あ、困っちゃうからね。
先生、僕のがありません。
ああ。
の対象がその女性なんでしょうね、きっとね。
そうすると、だからなんかこのクラスは荒れているみたいな。
そうそうそう。そう
問題だ、みたいになるわ。
クラスの中に泥棒がいるぞ、みたいな。
ああ、そういうことか。
学級裁判が開かれるわけですよね。
そのためで困ればいいだろう、しみたいなこと
っていうことでしょうね、きっとね。
そうか。
さすが同僚だけあって、そういう仕組みが分かってる。
そうだね、
うん。
それが一番辛いみたいな、ね。
可愛い生徒を疑わなきゃいけないわけですからね。
それにしても、でも、その、版画はないだろうと。版画2枚もよく分からないんですよね。
よくできたから表彰されてたんじゃないですか。
ああ、もしかしたら。
飾ってあったみたいな。
だから今後、もしかしたらこれで表彰受けそうでって言ってたやつを捨てちゃえば、
ああ。
それは大事ですよね。
それはもうひどいですよね。
それがあの、版画がなんかあの、なんていうの、あれ大体なんかどっかの場面とかを版画にするんですよね、運動会とかね。
そうですね。うんうん。
その先生が入ってたんじゃないですか、版画に。
ああ、絵が描いてあってね。
そうそうそうそう。うん、
こんなもん見たくもねえよっていう感じで。
そういうことなんじゃないですか、ね。
やってたんでしょうね。うん、子供がせっせとバランで吸ったのにね。
バランね。あの道具は、もう二度と手にすることないだろうと思ってますけど。まあ、専門に作ってる人とかもいるんでしょうけど。
まだあるでしょうからね。
で、これなんでバレたんですかね。
なんですかね。多分、犯行を続けてたりして、それがバレ
た。どっかで見つかったのかな。
目撃されたとか。もしくは、こいつの家の地区の回収業者とか。
あり得る。
ね、名前が違うお子さんの体操着がいっぱい捨てられてますけど、みたいな。
あの、私は版画の方が見つかったのかと思ったんですけど。
家から。
あの、そうそうそう。なぜか、玄関入ったとこに飾ってあるぞ、みたいな。
お一人のはずなのにね、っていうね。
うん。怪しい、みたいな。
見知らぬ女の版画がっていう。
そうそうそう。そういうことかなと思ったんですけどね。
人呼べないですよね、もうね、それ。
もう呼べないね。うん、ちょっとでも本当気になるね。なんかでバレちゃったんでしょうけど。
はい。
でも、子供ですよね、やってること
は、ね。やってることはね、好きな子のやつを盗むみたいな。近いですね。
これは無理、難しいね。一年の定職ではダメですね。
ダメでしょうね。やめてないんですよ、しかも。こういう時って大体胃がん退職してるんですけど。
まあ、一年間版画の罪でいいんじゃないですか。ひたすら、撮った版画を直せと。
掘れと。
そうそうそうそう。
11月23日、産経新聞。中学校近くに組事務所開設。
うん、
中学校の近くに暴力団事務所を開設したとして、警視庁組織犯罪対策3課などは、東京都暴力団排除条例違反などの容疑で、指定暴力団の組長、容疑者57歳と、スポーツジムの運営会社代表、容疑者38歳ら4人を逮捕しました。
うん、
調べに対し、他の3人は容疑を否認し、組長の容疑者は、スポーツジムだ、事務所ではないと供述。同課によると、室内からは、バーベルセットなどが確認されましたが、運営実態はなかったということです。
へー。
うん。
偽装としてスポーツジムはいいのかね。
そうですね。だから、やってないけど、実態は事務所だっていう。
だから、組長の、自分で体を鍛えるためのものでしかないってことです
ね。いつ行っても組長がいるんでしょうね。
そうだよね。いつでもトレーニングしてるんですよね。うん、で、構成員のパーソナルトレーナーがついてる。
ついてる。で、入れない、
ね。そう。プライベートジムだと。
そうすると、もうこれは実態はジムじゃない。実質事務所だってことになりますよね。
なるほどね。
なるほど、なるほど。
それっぽくないものって意味で選んだのかな。
ああ、そうか。遠いものね。
逆に保育園とかやっちゃえばよかったね。なんか
。そうだね。
うん。
うん。だってほら、組員の方だってお子さんはいらっしゃるでしょ。
そうですからね。うん、
託児所を開けばいいわけですよね。
そうだよ。
うん。
どうやら今、ニーズがあるらしいぞ、みたいな。
認定保育園ってのがあるらしいんだ。
そうそうそう。
補助金が出るんだってよっていうね。
そうです、そうです。だからね、
うん。そういう新しいしのぎかもしれないもんね。
そうそうそうそう。
うん。
その方があり得るなと思っちゃったんだけどね。
うん。漫画になりそうですね。
うん。なんかできそうだよね。
園長がグラさんなんだよね。
そう。
うん、なんかどっかで見た気がしますけどね。11月24日、再造。ジンバブエの女性、元彼に賠償金請求。
うん、
ジンバブエに住むシリンディレ・マンジェナーさんが、 ペニスが異常にデカすぎて膣が緩んでしまったとして元彼のムゴベクリマさんに対して賠償金を求める訴えを起こしました。マンジャナさんによると2016年にクリマさんと出会うまでは彼女のあそこはとても締まりが良かったということです。クリマさんは当時すでに他の女性と結婚していましたが、マンジャナさんがクリマさんに続婚になり二人は付き合い始めました。ところが今年5月二人は別れることに。原因はクリマさんのデカすぎるペニスが彼女のあそこを広げてしまったからで、その後マンジェナさんが関係を持った男性は皆その緩んだあそこにフィットするほどのペニスを持っていなかったということです。マンジェナさんは膣を元通りにするため南アフリカで手術を受ける予定で、その費用が15万ランド約120万円もかかるため、その費用の負担をクリマさんに求め今回の告訴に至ったということです。
すごいなこれ。
ちなみにですね、
はい、
この男性のサイズは分かんないんですけど、
うん、
まあ、国別の平均で言うとジンバブエは世界2位です、
ね。ああ、
はい、
ありえるんだ。
ってことは女性側も受け入れ体制があるんだと思うんですけどね。
いや、そこにギャップがあったんじゃないですか。
なるほど。
でもそのまあガバガバになったということを言ってるわけですよね。
そうですね、ありていに言えば。
それってさ、太さの問題なんですよね、多分。
そうでしょうね。締まりが、ああだこうだ言うってことはそういうことですよね。
太いと。
はい。
じゃあ、その、ジンバブエの人みんな長いのが普通なんだけど。
ああ、なるほど。
この人は短く、横に広いみたいな。の特殊な形だったのかもしれません。
そういうことか。長さの問題じゃないよね。
うん。
うん。
それかその、いや、わかんない。もしかしたら、その、暗くしてとか言って暗くしてたから、
ああ、
実は物じゃなくなんかこう、あの手を入れていたみたいな。
それは最悪ですよね。うん、
実はちっちゃくてこの人。
自信がなくってね。
そうそうそうそう。ちょっと待って、うん、俺のでっかいの行くからなって言って、手を入れていたとか。
手は細かったんでしょうね。
うん、そういう意味では細いよね。腕としては細いですよね。
スリムだったんでしょうね、きっとね。うん、で、何も言えないもんだから。
そうそう。
ね。こういう裁判とかになっちゃうんでしょうね。
なっちゃった。
うん。
いやー、これは罪なんですかっていうと、
ね、
損害を与えなってことになるわけ。
まあ、人生に対してね。
まあ、でもこれはだから、なん、ね、どう裁判長が判断するか。
ね、証拠とかどうするんですかね。
もう出廷して出すんでしょうね。
物をね。
物を、これはひどいみたいな。キャーっていう傍聴席からの声で。悪魔の使いよみたいな。
ガラガラヘビより太いわと。
うん、そうそうそうそう。うん、もうだ、そういう感じの裁判になっちゃう、
ね。になるんでしょうね、きっとね。うんうん。で、まあ、女性の方も当然中測るんでしょうね。
使用前、使用後ってことですよね。ね、
医学的な現地からそういう証拠も出てくるんでしょうね、きっと。
まあ、裁判所が試すって可能性もありますけどね。
ちょっとこの AV だった話ですよね。うん。
いや、裁判所がちょっと納得いかないみたいだ。で、ちょっと別室にとかいうことになるんですか。
時間をね。
うん。こりゃ、べ、こりゃ、こりゃひどい。
まあ、それはね、被害者側としてはそれで立証できるんだ。
そうそうそうそう。もう、
うん、
裁判長自ら、これはもうガバガバだと。これはダメですっていうことで。
カンカンと。
そうそうそう。
うん、払えっていうね。
そうそうそうそう。
最悪ですね。タレコミいただきました。リリー・ザ・ドラゴンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月24日、CNN。洗濯機から35万ユーロ。オランダ警察は24日までにアムステルダム西部の住宅を捜索した際、洗濯機のドラムの中に現金35万ユーロ、約4500万円が隠されているのを発見したと明らかにしました。
うん、
警察は住宅関連の詐欺や資金洗浄などの捜査の一環で、19日に家宅捜索を実施。その住宅にいた24歳の男を資金洗浄の疑いで逮捕しました。現金の他に、携帯電話や銃器類、現金の計算機も押収したということです。まあ、洒落てるなっていう。
それかこいつがバカだったって可能性もありますよ。資金洗浄を担当しろって言われたもんだから、はっと、まずは洗濯機を買ってきましたみたいな。漂白剤を入れてみたいな。そういう
とりあえず入れてみたんだね。
そうそうそうそう。うん、いや汚い金だって言うからさ、みたいな。綺麗にしなきゃね、みたいな。そういう。
はいはいはい。足がつくなって言われたんですよっていうね。
そうそうそうそうそうそう。うん、こうさっぱりしましたよ、このお金が。
こういうことかなっていうことで入れてみたんですかね。
いやー、
これはいいアホだね。だね、それはいいアホだ。
ピュアな感じですよ、ね。
ですね、うん、はい。牛島くんに出てきたら速攻でボコられるでしょうね。11月26日、TBS。タクシー強盗3人は逮捕。タクシー運転手に言いがかりをつけて乗車料金およそ6000円の支払いを踏み倒し、事務員証などを奪ったとして男ら3人が警視庁に逮捕されました。
うん、
容疑者52歳ら3人は今年5月、乗車したタクシーの運転手の男性に運転下手くそだな、などと言いがかりをつけて乗車料金およそ6000円を支払わずに立ち去った疑いが持たれています。
うん、
男性に怪我はありませんでしたが、3人は運転席や防護板を殴ったり蹴ったりした上、乗務員証やドライブレコーダーの SD カードを奪ったということです。
お、
3人は当時酒に酔っていたということで、SD カードは取っていないと容疑を一部否認しているということです。
そこだけ否認するのはどうなんだろうか。あれはミニ SD カードですみたいな。規格が違いますみたいな。
厳密にはね、うん、マイクロミニ SD とありますからね。
マイクロ SD の方ですみたいな。結構細かいやつかもしれない。
細かいですね。確かにまあサイズ結構違いますから。
うん、
別物っちゃ別物ですけどね。
でも悪質でね、それを乗っ取っていくってのはやっぱ証拠隠滅ですからね。
そうね、そこは結構頭が働いたなと。
酔ってる割にはね。
ね、
だけど6500円はあんまり合わないよね、割にね。
まあもしかしたらあのアンドロイド携帯に入れようかと思ったのかもしれない、ね。
うん、そう、まあね、でも言いがかりとしてはひどいですね。
ひどいですね。運転が下手だったらディスカウントされるサービスはないですからね。
まあものすごい下手だったかもしれないけどね。もうバッコンバッコンこうさ、なん
かさ、ガタンガタンでね。
もう頭を打つみたいな乗ってる人が。もう怪我しちゃったよみたいな。
みたいなね。うん、
で、後でその SD カードを見ると本当にひどいみたいな。ドライブレコーダー。
むしろこれは証拠だと。
そうそう、逆に。うん、証拠保全だと。
俺がタクシー会社に提出すると。
そう。これはもう二種免許ダメでしょう。
11月26日、神戸新聞。わいせつ DVD1 万5000枚を押収。無修正のわいせつ DVD を販売目的で所持したとして、兵庫県警生活環境課などは26日、わいせつ電磁的記録媒体有償販布目的所持の疑いで、男61歳を逮捕し、自宅から DVD 約1万5000枚を押収しました。
うん、
ホームページを通じて販売するため、自宅で無修正のわいせつ DVD3 枚を所持した疑いで、容疑を認めているということです。
うん、
署によると、今年6月、市内の男性宅に DVD 約50枚が届き、心当たりがなかった男性が署に相談していたということです。
間違ったところに送っちゃったってこと？
送り先を間違ったんですね。
へ
ぇ。50枚のスピンドルが届いたんで。どういうことだと。
ちょっとだから、なんで送りつけ詐欺みたいなものだと思っちゃうよね、普通って。
ああ、なるほどね。
だからそれは警察に言うよね。
カニが届くみたいなのありますよね。
そうそうそうそうそう。うん、しかもそれ持っててもら危ないものが届いちゃうと、ほら、
はいはいはい、
ね、もっとやばいことに巻き込まれちゃうから。
なんだこれはと。
なるよね。
大事なところが隠れていないじゃないかってい
う。いや、わかんないですよ。もしかしたらそのさ、もう新しいマーケティング手法として、どんどん送りつけると。で、まさに、文句を言わず、むしろこれでもっとないんですかって言ってくるやつに、顧客にするっていう。
なるほどね。
うん。
または黙ってるやつを脅迫するのもありです
よね。あ、そうそうそうそう。なんでそんな持っててっていうのもあるから、うんうんうん、初めてこの人が、 エロくない人に送っちゃったってこと、ね、たまたまエロくない人だったから今回見つかったけど、ほとんどの人は成功してるよと。
ほぼうまくいくでしょうね、それはね。得したですもんね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
か、趣味が全く合わなかったと。
ふざけるなと。こんなので興奮するわけないだろうと。私はね、モザイクがなきゃダメなんだよ、みたいな。そういう。
あった方がいいんだっていう、ね。
そうそうそうそうそう、うん。想像をかき立てられる方なんだ、俺は。
目を細めたいんだよ、と。ね、そういう虚勢された日本人的な。
そうかもしんないね、うん。
順応してますよね。
どうや、そういう、だね、趣味を書に相談したみたいになっちゃってこれでは興奮しないんですけど、みたいな。わかったわかった、みたいな感じだったのかな。
立たないんですけど。巣は新手のセクハラかっていう話ですよね。
そうだね。
11月26日、神戸新聞。神戸市職員、学歴詐称で懲戒免職。
うん、
神戸市は26日、最終学歴を詐称したとして、男性事務職員63歳を懲戒免職にしたと発表しました。
うん、
大学を卒業していたのに、採用試験の際に履歴書には高卒と記載し、高卒以下に限定されている区分を受験して合格。1980年5月から勤務していました。市が匿名の通報を受けて確認したところ、78年3月に大学を卒業していたことが発覚。市は2006年度に学歴の前兆調査をしていましたが、この職員は上司に嘘の報告をしていたということです。うん。
まあでも、なんでしょう。途中まで、だからないものを答えるのはいけないけど、
はい、
あるものを忘れちゃったっていうのは、ね、言ってたこと忘れちゃったっていうことも。
出てたっけと。
そうそうそうそう、そう、うん。
記憶が曖昧です、
ね。そうなんだよね。うん、まあ、まあ、だからその限定の仕方がね、まあまあ、今はあんまないのかもしれない、うん。まあ今でもあるのかもしれないけど、ちょっとね、特殊ですからね。
一種、二種、三種みたいな。
その、もっと上の学歴の人は、いや、ここじゃなくて、こっちのポジションを受けてね、みたいなことなわけでしょ、要は。
まあそうでしょうね、きっとね。それが嫌だったんでしょ。
俺はこっちがやりたいんだと。
そうそうそう。
じゃあいいんじゃないですかって気もするんだけど。まあいろいろなこれにしがらみがあるんでしょうね。
まあ一応決まりですからね。
ええ。
優秀な人が入ってよかったんじゃないかと思うんですけどね。
まあまあね。
必然的にトップですもんね。
だからその俺はトップが取りたいんだと。
ああ、なるほどね。
そのためにはこれだ、みたいな。そういう
ギリギリ入って最下位よりも。
そうそうそうそうそう。土俵を変えるってのはこういうことだよっていう。
そういうことですね、ボクサーみたいだね。
そうそう。減量をしたって感じ。ギリギリの減量をしましたっていう。
パンチ力は強いですから。
そうそうそうそう。
はい。では、不審者いきます。
はい。
まず、意味不明言動系。11月21日、大阪、午後3時50分頃、路上で見知らぬ男に、ちょっと早いけど、お年玉あげる、と声をかけられる事案が発生しました。不審者は60代ぐらいだったということです。
うん。
もらってないですけどね。
じゃあわかんないな。本当にお金がもらえるかどうかはわかんない
な。わかんないんですよ。
でもこれってさ、その、もう、本当に不特定多数の人にやれば、なんか問題にならない感じですよね。
あ、なるほど。
なんとなく。
いっぱい配りまくれば。
配りまくれば。
うん。
だけど、選んでる感があるとちょっと不審だよね。
そうだよね。要は現金あげてるわけですからね。
うん。
なんか見返りがあるだろうっていう。
あるないかと。
いうことになっちゃいますからね。
いや、でもほら、おじさんにとってはみんなが子供なんだと。
うんうんうん。
ところお年玉あげるのが普通だよっていう。
も
う
通学路でバンバン配る
って。そうそうそうそう。それは嬉しいおじさんになっちゃうね。
それはいいですけどね。
まあ、そのうちちょっとエスカレートするとね、良くない
んで。そうなんですよ。5000円が1万円にね。
なるためには、みたいな。例えばスカートを、みたいな感じですね。
そうそう。それは良くないですからね。そうそうそう。11月23日、兵庫県、午後3時15分頃、神戸市垂水区の公園で遊んでいた児童らに対して、男が携帯電話で約10メートルの距離から写真を撮り、お前らうるさいんじゃ、などと怒鳴りつけ、 砂を投げつけたもので、その後いずれかに立ち会いました。声をかけたのは40代から50代ぐらいで、160センチから170センチぐらい、丸型のメガネをつけた男でした。そして11月23日、兵庫県、午後1時45分頃、神戸市垂水区の公園で遊んでいた児童らに対して、男がうるさいと怒鳴りつけて、約10メートルの距離から木の実を投げつけたもので、その後いずれかに立ち去りました。犯人は50歳から70歳ぐらい、160センチから170センチぐらい、白髪混じりの頭髪で四角いメガネをつけていた男です。
あれ、
うーん、
毎日変えてるの？
どうなんですかね、同日ですよこれ。
じゃあ丸いやつと四角いやつがいるんだ。双子で。
ああ。
双子の区別をつけるのはメガネだけなのかもしれない。
メガネだけが違うのね。
そうそうそう、うん。
両方ともセンシティブで。
そうね。
うるさいのは好きじゃないんですけど。
そうそうそうそう。うん、しかも10メーターは離れてるからね。
ちょっとね。
遠いんだよね、結構ね。
距離は取るんでしょうね。うん。ちょっと奥手気味ねはある
んですけど。そうなんだよ。
切れると怖いんでしょうね。
砂かけたり木の実投げるってのはちょっと原始人な感じがしますよね。
原始的ですよね。だからその怒り方を知らないガキっぽさがありますよ
ね。ああ、そうだね、
うん。そのまま育っちゃった感じが。
まあ、双子だから同じ感じに育ってるのかもしれない
ね。でしょうね、きっとね。
うん、もしかしたら三角のやつがまだいるかもしれない。三兄弟みたいな。
三つ子とかでね。
三つ子みたいな。ありえますからね。
うん、ありえますよね。そいつは多分水かけてくると思うんですよね。11月24日、兵庫県、午後5時頃、徒歩で帰宅中の生徒に対して、無言で匂いを嗅ぐような素振りをしながら付きまとったもので、また会おうねと言って、いずれかに立ち去ったということです。
いよいよ、嗅ぐような素振りって。それは罪にならないでしょう。
っていうことでしょうね。
呼吸がちょっとすごく、まだこの星に慣れていないのかもしれない。
酸素量がね、うん、ちょっとバランスが違うんでしょうね。
違うんだよ。こんなに酸素が多いとね、みたいな、
うん、
逆に。
うまくいかない星の人なんですよね。
そうそうそう、
うん。うちはもっと硫黄が多いとかね。
そうね。
うん、続いて声かけ、
はい。
11月21日、愛知県、午後4時頃。男が学生に対して、足が長く見えるでしょと声をかけました。男は50代から60代ぐらいで、ジーンズ、金色のアイシャドウだったということです。
金色のアイシャドウ何ですか、これは。
あの、本当はジーンズの方に着目したいんですけど、これアイシャドウが気になっちゃいますよね、これはね。
ドラッグクイーンみたいな感じ？
そうでしょうね。
うん、
パッと見、ローリー・テラニシカっていう感じの。
そうだよね。
うん、ってことはやっぱジーンズは細身なんでしょうね。
相当細いんじゃないだから。あ、じゃあ長く見えるっつってんだから。
でしょうね、
うん。
うん。ブーツカットでしょうね。
そうだろうね。
そして露出その他まとめて、11月25日、愛媛県、午前10時30分頃、神社の敷地内で男性が建物付近を徘徊する男を発見し、1時間以上同じところに留まっていたことから確認に行くと下半身を触っていたということです。男は30代から50代ぐらいで170センチぐらい、女子スクール水着または紺色のレスリングユニフォームを着用していたということです。
ああいうやつか。
まあまあ似てますよね。
うん。
多分あの下がうまく見えなかったんでしょうね。
そう、どっちかだよね。
肩紐はよく見えるんですけど。
ああ、そっかそっか、
うん。下がどうか分かんなかったんで。
1時間にわたりってすごいよね。見せるつもりはないんでしょ？
そうなんでしょうかね。
とって、とどまっていたっていうのかな。
まあだからそれは場所がどこだかによりますよね。
ああ、そっか。
うん。さい銭箱の前とかは困りますよ。
まあそうだね。
うん。裏の雑木林とかだったらまだね。
ああ。まあ、それだったら別にまあまあいいかもしんないか。
よくはないですね。
いや、どうしようもないけどね。
どうしようもないですね。いきなりタックルをしてみればどっちかは分かったんだ。
ものすごいタックルを切ってくるかもしれない。
ガブられたっていう、ね。
そうそうそうそう。
少なくともどっちを着てたのかそれでわかる。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい。
今週はいかがでしたか？
あのおならの言い合いみたいなのありましたけど。
ああ、なすりつき合いね。
なんかそれでちょっともう一個のニュースもちょっと気になったのは、あの、
はい、
タクシー運転手が、
あ、
言いがかりつけられてお金をなんか払わなかったってあるじゃないですか。
ありました。
お前の運転は下手すぎるみたいな。
うん。
お前おなら臭すぎるっていうのもあり得たよなと思うんですけど。
タクシーでね。
なんかずっとブブブやってたら確かにちょっと相当怒ると思うんですよ、お客は。
運転手がプープープープー。
そう。密室なのに。これは確かにちょっとお金払いたくないって思っちゃうかもしれない、
ね。悩むとこですよね。
うん。
うん。あの、サービスとしては問題ないんだけどもと。
うん。
おならはするんですよねっていうところです。
そう。
あの、そういう場合は何でしょうかね。あの、乗務員カードみたいなの持ってくべきですか？
あのね、連絡するやつ？
そうそうそう。
そりゃそうじゃないの。
苦情を言うべきなんですかね。
その体調が万全じゃないの、運転するなっていう。
ああ、まあ、オブラートに包んで言うべきか。
そりゃストレートに臭えんだよとは言えない。
言えないもんね。ドライブレコーダーに映らないしね。
確かに。
うん。
客が鼻をつまんで苦悶の表情を浮かべていることは映ってるかもしれない。ドライブレコーダーに。
ガスかっていう感じでね。うん、
そう、それもありえますけどね。
まあ、得がないですからね、運転手にはね。
うん、いや、でも、おならって、だからそう考えると結構危険ですよね、これね。
そうなんですよね。
案外、だからほら、昔、なんだっけ、引き返したとかありましたよね。
ああ、臭すぎてっていうのがね。
うんうんうん、とか、なんか、それが原因で、ほら、なんか、喧嘩になって飛行機で引き返したとかもあるから、
う
ん
う
ん、なんか止まんなかった人がいるんですよ、ね、あの人間が最後にやっぱり持ってる武器ですよね。
そうだね。
スカンクと一緒なんだと
同じですよ。
思いますよね、
うん、で逆に言うとやっぱ臭いのは相当不愉快だってことです
よ、ね、そうでしょうよ、
うん、あなたよくその匂いがどうよって話をするじゃないですか。
はいはいはい。
それは正しいかもしれないですね。
いや、その、あれじゃないですか。一番原始的な、脳の原始的な部分に直接作用するんですよね。
そうですよね。
だから、その、生理的にダメにつながるわけですよ。
これだと死ぬぞと。
そうそう、もはや、動物の脳が、本能が、あの、復活してしまうので、
そうそうそう。
殴り合いとかになるわけですよ。もうこれは生きるか死ぬかだってなるわけですよ。
そうだね。
損得じゃねえんだみたいになるので。
はいはいはい。
だからやっぱ匂いはこれ結構これからね、やっぱり気にしないとこの、いろんなね、トラブルの原因になると思いますよ。
あの、香りの害、公害なんて言葉もできましたしね。そう
そうそう。だから、あれだよね。おなら防止パンツみたいな。できないのかな。活性炭が入って、踏み込まれていてさ、スティックをこう刺すところがあって、これを入れて外出すれば、
はいはい、
大丈夫と。
スルッと入れてね。
そうそうそうそう。古くなったら交換できます。
できますよと。これでもう、そこを通った後は匂わないんです。
そうそうそうそう。これ売れるんじゃない？
やってみればいいですよ。とりあえず。商売になると思うんだったら、とりあえず実験ですよね。まずは。
ああ、なんかキックスタートとか、うん、なんかあ、クラウドファンディングできないですかね。
やってみたらいいと思いますよ。キャンプファイヤーとか
で。でもそれさ、誰もが今すぐできることなんだけど。
そうそうそう。
お金かかんないよ。なんで、何をファンディングするんだよ、みたいなことになっちゃいます。
ね、多分趣味でケツにビーズ入れてるやつぐらいはいると思いますからね。うん、俺に匂わないみたいな。
だまあ、活性炭がいいのかどうかをいろいろこうね、研究、開発する必要はありますよね。
将来的には消臭ビーズ的になっていくでしょうから。縦につなげて、 もう今週はダメですね。
うん、ちょっと多いね、この下ネタばっかはね。
はい。品性が下劣です。
今回は削除されるかもしれません、全部。
そうですね。ちょっとエクスプレシットだっていう。
大丈夫じゃないですかね。
言ってはいないんですけどね。
聞いたらわかるから大丈夫です。
多分子供は大好きだと思いますけどね。
子供向け番組なの、これ実は。
そうですよ。もうおならプープーですよ。
うん、そうだね。おならを前面に押し出して放送してますっていうした方がいいかも ね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。